夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする西上真帆のラキラジ。お相手は私西上真帆と、
はい、アシスタントの私が福森俊之です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねな話題で投稿を進めていく番組です。これから12分間のお付き合いどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。今日のラッキーラジは、
うん、珍しく、
はい、
いつもはだいたい西上さんが興味関心を持って皆さんにお伝えしたいという情報を発信するという番組になってますけれども、
はい、
今回は、ね、メインパーソナリティの西上さんの許可を得て、アシスタントの私が特別に、
はい、
ね、15秒だけ喋ってええよと、
うん、そうです。本当にね、尺短い短いながらもね、ギュッと詰めていただこうと
言われて、
はい、
まあそれは15秒はさておき、今回私のテーマ、
うん、
はい、珍しくやりますけれども、はい、テーマは宝塚歌劇についてです。
ほう、
魔法瓶って言われてるの自分。
そうですね、魔法瓶は
魔法瓶って言われてるんだよな。
魔法瓶です。
西上魔法やから魔法瓶っていうあだ名な。
そうです。
いつ誰にどう作れられたの？
KBS 京都の羽川秀樹さんに、はあはあ、うんうん、あのアシスタント就任した時に、うん、なんか魔法って、
うん、
魔法瓶みたいやな、
うんうん、
魔法瓶で行こう、
あ、
うん、っていう、そんな安直な感じでございます、うん、怒られる
わ。全然全然いい。それで、うん、その魔法瓶そこか由来やったんか。
そうなんですよ、うん、
全然宝塚とは関係ないけど聞いてみただけやねんけどね
何のあれやったんですか、びっくりしましたやん
宝塚会期見に行ったことは魔法瓶
1回だけございますね。
あ、そう、
はい、大学3回生ぐらいなんで、まあ、21に
阪急電車で
ですね、見に行ったんかな、はい、もうそれぐらいの記憶のなさです。でもごめんなさい。
劇場中は入ったん？
劇場中入ってその公演見て、
うん、見て
わーって言って、
あ、そうですか、
帰って行ったんですけど、
ね、どんな心象が残ってる？
あの最後の、
うん、
あの鬼の崖のような階段を、
うんうん、
ブワーってあのでっかい花、
うんうん、
ね、羽つけて降りてきたのがもう印象的すぎて、う
ん
うん、それ以外は一切覚えてないです、
うん、あのまあ階段をね、ジェンヌさんがね、
はい、
羽を背負って降りてくるっていうのはもうフィナーレの定番、エンディングの定番なんですけども、
はい、
宝塚歌劇っていうのはまあ歌劇っていうわけやから単なる舞台ではなくて、
はい、
まあ、ミュージカルなんですよね、
はい、
うん、歌があって演技があって進んでいくという構成になってますよね、うんうん、でも演目はいろいろありますけれども、
はい、
一貫して全ての公演にあるテーマは、
はい、
愛なんです。
愛ですか？
はい、宝塚のブレないテーマは必ず愛なんです。だからそこで言う愛っていうのは、うん、西上さんら若い人らやったらすぐに男と女の好きやどうやという、
うん、
まあ、いわゆるエロスという意味での愛を思い浮かぶと思うけれども、
はい、
愛っていうのは本来幅が広くって、
うん、
兄弟愛っていうのもあれば、
あ、
うん、親子の愛、
そうですね、
そう、友情の愛もあれば、はい、あ、もっと広く言うならば社会全体に対しての人類への博愛ありますよね。
そうですね、
うん、そうそう、だから愛っていうのは幅が広い、
はい、
決して男女間の愛だけが必ずしもテーマではなくって全般的に愛がテーマになっていますというのがまず一個特徴、はい、で次に年がら年中宝塚は公演をやっています。西上さんが行ったのは兵庫県の宝塚大劇場。
そうです。
東京にも劇場があるんです。で MBS の近くにある、梅田芸術劇場、
はい、
あれも宝塚です。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。で、シアタードラマシティって小さい方の劇場もその、梅田芸術劇場のところにありますけれども、それも基本的には宝塚をやることが多いですね。それを年中やってると。ほんなら同じメンバーでずっと年がら年中なんかできるわけもないし、
はい、
やれ関西と東京同時開催で一つの組ではできるわけないじゃないですか。
ですね、
だから組分けされています。
うーん、
5組あります。
へ、
うん、それが花組、
はい、
とか聞いたことあるでしょ。
ありますあります。
花組、月組、
うん、
雪組、
はい、
星組、 で宇宙の中という字を書いて空組と、
はいはい、
うん、この5組、この5組が代わり番号代わり番号にやっているということなんですね。でその基本ミュージカルっていうのはニューヨークとかやったら、
はい、
むっちゃ当たって、うん、客の入りが良かったらロングラン公演で日にちをどんどんどんどん伸ばしていってやっていきますよね、
はいはいはい、
宝塚の場合はもう何月何日から何月何日まで終わりっていう風にめちゃくちゃチケットが飛ぶように売れようが売れ残ろうが期間は決まっています、う
ん、
となると、
はい、
めちゃくちゃヒットのコンテンツでも期間が限られてるから、
はい、
稼げる期間って打ち止めになってしまうんですよ ね、
ねえそうですよね、うん、
その無駄をなくすために常設の小屋じゃなくて地方巡業もやってます、うん、博多座とか中日劇場とかいうのでやってるのは要するには関西と東京の劇場で大人気やったから、
うん、
地方に持ち出すと、いう形でヒット作の方はやるという手口なんですよね、うん、で全員女子です
ですよね、うん、男性役も女性ですよね、
全員女子です、
うんうん、はい、
ってなった場合しかも若い女子です、は
い、基本はね、若いイメージですね、
う
ん、
そうなると劇っていうのは、
はい、
やはり老け役もいりますし、ま
あ、そうです、
やっぱり貫禄のある男性っていうのも必要になってきます、
はい、
そしたらその花月雪星空の所属している若いジェンヌさんだけやったら、
はい、
劇が締まらないっていうことが考えれます。
そうですね、うん、
だから5組とは別に、
はい、
実は専科っていうのがあります、専科生っていう人がいます。これはそのもともと5組のどこかに所属してたんやけども年齢が上がったりとかして、
はい、
一つの芸事とかに突き抜けてたりとかしたらその専科ってとこに入ってかなり年配になっても残ってます。なんなら専科の中で70代の人もいます。
そんなに。
そう、それによってあの父兄役であったりとか、まあ、父兄とは男性役とかっていうのは戦火の人に引き取ってもらうことによって、
はい、
全体の劇をこうクオリティを高くするということでやってるんですね。で全部で3時間です、
うん、
ただ第1幕と第2幕、
はい、
分かれてます、うん、前半は後半みたいな途中休憩が挟まる、うん、で基本は最初はミュージカルです。その劇の方で始まります。で1幕の中で全部劇が完結する場合もあれば、
はい、
休憩挟んで第2幕の前半までかかって劇が終わる場合もあります、
うんうんうん、
でいずれにしても後半の方はレビューって言うてショーになります、
うん
うん、その西上さんが見た階段を降りて羽を背負って降りてくるっていうのもその後半のショーの部分になってるんですね、
は
い、
うん、
で全体の中でのバランスっていうのをよく考えられてて、
はい、
例えば愛、何がしかの愛がテーマやねんけれどももうこの世の中ではうまいこと結ばれなくって、
はい、
あの世で結ばれるみたいな形のオチで暗いまま前半の劇が終わる場合あります。そしたらもうそれ取り返すかのように、
はい、
後半にあるレビューショーの方は、はい、もうキンキラキンのキンキラキンでド派手に1時間ぐらいもう激しくずっと歌って踊ってっていうので、
はい、
前半の暗さ吹っ飛ばすような構成とかになってることが多いですね。
へ
ー、うん、あのちゃんとバランスを取るように前半が暗いストーリーやったら、
うん、
みたいな特徴はある、
うん、面白
いですよ、
ね、
でまああの歌でからダンス舞ですよね、
はい、
演技と、うん、3つの要素っていうのが全部高度な水準で、
はい、
問われてて、で基本的にはその演奏は生バンドですからね。
おお、生なんですか。
そうです、そうです。
すごい。
劇場のその舞台の内側に下の方にあの演奏隊がいますよ。
すごい。
それと合わせてやっていくっていう。
びっくり。
なかなか大変でしょ。でもたまにはやっぱりあれですね。ずっとトップスターの人っていうのが客席の方を見ながら立ち振る舞うけれども踏み外して舞台からバーン落ちる時もあります。
あるんですか、そういうトラブルも。
やっぱあります。
いや
でもすごいな、やっぱスターやな、何もなかったかのように上がっていってそのまま演技続けます。
いやすごい、うん、それが折れてようが何しようがもう
これが大スター。
すごいな、
うん、かっこいい。もうちょっと話したいことがあるんでちょっと続き後半に行きますね。
はい、
はい、ということで、宝塚歌劇についてでした。 まあ衣装一つもこだわっててね、
はい、
あの誰がトップで誰が2番手、うん、そしてまだあの若手の人とかっていうのが衣装を見たら分かるようになっています。
すごいですね。
あれ全部キンキラキンやねんけれども、はい、あのトップ一番トップの人がキンキラキンの度合いの衣装の面積が広いんです。
おお、面積なんややっぱり。
そうそうそうそう、で2番手3番手なるごとにそのピカピカ光ってる部分の要素が減っていく、
はい、減っていく。
だからもう、分かりやすい。
もう光り輝いてるのがトップスタイル。
そうそうそうそうそう。
なるほどな。
そう、もちろんだからその一般の、演技してるジェヌさんとかもね、
うん、
高い技量はありますよ、はい、高い技量はあるけれどもやっぱり宝塚の特徴っていうのは集団芸ですよね、
うんうん、
ある意味あの北朝鮮のマスゲームとちょっと通じるというか、みんなで一体で揃ってラインダンスでみんなで足揃えて上がるからかっこいいっていうのがあるし、
はい、
それぞれ技量あるけれども脇役の人が脇役を演じるってことに徹することによってトップのジェンヌさんっていうのが輝くわけなんですよね。だからそこで出しゃばって脇役の人っていうのがあんまり張り切ってやったらトップが際立たないじゃないですか。
ですね。
なんかそれぞれの部署っていうの、それぞれの 役割っていうのをみんなで作るという、うん、そういう特徴があるということなんですね。
なんか見に行きたくなってきた、
はい、ぜひ一度あの自分の芸の肥やしにもなると思いますし、
はい、
うん、タレントさんはぜひ行くべきやと思いますし、
はい、
もちろん一般の方もそら素晴らしいものなので、はい、コロナ禍ではありますけれどもチャンスがあれば行ってください、
はい
はい、ということで、
今日の西上真帆のラキラジはここまでです。お相手は私西上真帆と、
はい、福森俊之でした。
それではバイバイ。
バイバイ。